それでは拝読いたします。ルカの福音書15章25節から32節。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に答え言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私に友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。はい、本日のメッセージですね。父の心ともに喜んでほしいという題で、ヨハネ元木牧師に取り次いでいきます。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。おはようございます、またですね、共に礼拝を捧げられること、本当に嬉しく思っています。3回目ですかね。はい、少しちょっと慣れたというか、はい、なんか、はい、少しずつ受け入れてもらってるなというか、はい、感じています。息子もちょっと2回目ですけど、少しずつ表情が、や最初よりかですね、柔らかくなったかなとちょっと思ってるんですけれども、今日ですね、前回お邪魔させていただいたときにですね、放蕩息子の前半の弟のところからですね、御言葉を一緒に耳を傾けてきましたけれども、今日はですね、その後半の部分ですね、兄の箇所をですね、共に学んでいきたいと思います。まずですね、この例え話が語られた文脈をまず確認したいんですけれども、あるときですね、主税人やですね、罪人たちがですね、イエス様のところに、近寄ってきたわけなんですね。するとですね、宗教指導者であるパリサイ人や立法学者たちがですね、イエス様に向かってこういうわけです。この人は罪人たちと一緒に食事をしている。そういうふうにですね、彼らは文句を言ったわけなんですね。それに対してですね、イエス様はこのパリサイ人、立法学者に向かって3つの例え話を語ります。これ有名な3つの例え話なんですけれども、一つは失われた羊の話ですね、100匹の羊の話ですね。で、2つ目が失われた銀貨の例え話です。そして3つ目が今日学ぶ放蕩息子、失われた息子の話なんですね。で、このおはようございます。この放蕩息子の前半の弟の箇所はとっても有名ですよね、皆さん。とっても有名なんです。しかしですね、この後半の兄の部分はですね、あまり聞くことがあまりないのかなと思うんですけれども、実はですね、イエス様はパリサイ人、立法学者に語ったこの兄の姿こそですね、実はパリサイ人、立法学者を表しているわけなんです。なのでですね、この放蕩息子の箇所っていうのはですね、前半の部分もとっても重要です。神様の愛が語られていて、けれども後半の部分、ここにも神様のですね、伝えたいメッセージがですね、あるわけなんですね。今日はですね、その姿をですね、見ながら、私たちのうちにもまたですね、神様が語ってくださること、そしてその神様の御言葉にですね、一緒に耳を傾けたいと思います。このですね、3つの例え話に共通している点はですね、失われたものを探して見つけたときに大きな喜びがあるんだという点がですね、この3つの例え話に共通しています。けれどもですね、この放蕩息子の例え話の兄はですね、弟が帰ってきたことをですね、喜ぶことができない、兄が出てくるわけなんですね。まさにそれがですね、パリサイ人や律法学者の姿 なんですね。今日はですね、この箇所から父の心、共に喜んでほしいと題してですね、御言葉に耳を傾けたいと思います。さてですね、少しだけ、ホト息子の前半の弟の箇所を振り返りたいと思います。あるところにですね、二人の息子を持つ裕福な父がいました。で、弟がですね、父に生前贈与を求めました。なので、父はですね、二人にですね、財産を分けてあげました。で、弟の方はですね、財産の分け前をもらうと遠い国に旅立ってですね、でそこで財産を湯水のように使い果たして、まあ、身も心もボロボロになってしまうわけなんですね。で、この弟はですね、父のもとに帰るわけなんですね。で、まあ、帰るんですけれども、その家からまだ遠いところにですね、父はですね、先に弟を見つけてですね、駆け寄って、まあ、この弟をですね、大喜びで迎えて、そして祝宴を始めたということがですね、まあ、前回のところなんですね。そして、今日の箇所、ここから入っていくんですけれども、兄はですね、弟が帰ってきたこの日もですね、朝早く畑仕事に出かけていたわけなんですね。そして仕事を終えて家に帰ると、まあ、何やら音楽や踊りの音が聞こえてきたわけなんですね。いやーさーさーじゃないですけど、まあ、楽しげな音がですね、聞こえたわけなんです。でですね、そこで、兄はですね、しもべを呼んでですね、何があったのかとですね、尋ねるわけなんです。で、そのしもべがですね、弟さんがですね、お帰りになったので、お父様が肥えた子羊をほぐったのですとですね、まあ、喜びの知らせをですね、伝えるわけなんです。まあ普通だったらですね、いなくなっていた弟がですね、帰ってきたらですね、おお、よかったと、帰ってきたのかと、喜ぶと思うんですね。しかしですね、この兄はそれを聞くとですね、怒って家に入ろうともしませんでした。当時のイスラエルの文化ではですね、家長である父が主催した祝宴にですね、後継ぎである長男が出席しないということはですね、この父の顔に泥を塗るような、まあ、そういう侮辱行為に当たるわけなんですね。兄はですね、ここで父に対して明らかな反抗的態度を示しているわけなんですね。私は怒っているんだと。もうそんな父が主催した祝宴になんてもう入らないと。まあそういう怒りに満ちた兄の姿。そしてこの兄の姿こそですね、霊的に失われた兄の姿。実はですね、放蕩息子、弟だけじゃなくてですね、実は兄もまた失われた存在なんだということをですね、ここで語っているわけなんですね。じゃあなぜ兄は怒っていたのでしょうか。そしてこの兄の問題点というのは一体何だったのでしょうか。兄の問題点の一つはですね、自分の正しさを誇っていたところにあると思います。兄はですね、29節で父に対してこう言っています。ご覧ください、長年の間私は父にお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありませんと言ってるわけなんですね。皆さん、自分の親にですね、私は長年の間あなたにお仕えし、あなたの戒めを一度も破ったことはありませんと、まあ、言える人いらっしゃいますか。まあ私はですね、まあ、言えないなと思うんですね。しかしですね、この兄はですね、そう言い切るほどにですね、まあ私は父に仕えたんだ、自分は正しい、自分は今までこれだけやってきたんだというですね、兄の高いプライドがあることがですね、ここからわかります。まあすごいですよね。一度も破ったことないなんて。まあ言えないんですけれども、兄はですね、外見的には非常に良い息子でですね、父に従い、非常に働き者で、そして周りの人からもですね、非常に良い息子だと思われていたと思います。けれども、兄の心はですね、 実は父から遠く離れていたわけなんです。兄の心には義務感と、そして隠れた不満と、そしてその奥にはですね、反抗心が兄の中にずっとずっとその奥深くにあったということがですね、ここからわかります。この兄の心の内がですね、はっきりとわかるのが29節のお使いしという言葉です。この言葉はですね、言語ではですね、奴隷のように使えたという意味があるんですね。兄は長年あなたに奴隷のようにお使いしてきたんだとまあそう言ってるわけなんですね。兄は喜びからではなくて義務感から父に従っていたわけなんです。ここにですね、兄の失われた姿があります。兄は外見的には父に従っているように見えました。しかしその心の内はですね、全く父に従っていない。むしろ不満と怒りがですね、ずっとずっとあってですね、それを押し込めてですね、いやいや、そして義務感で従い続けていた、そういう兄の姿がですね、ここにあるわけなんですね。そして29節の後半でですね、兄の気持ちが語られます。お読みします。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。兄はですね、父に対して自分はこんなにも父に従ってきたのに、弟の方が祝福を受けて自分には子ヤギ一匹くれないなんて不公平だ、そして真面目に従ってきた、仕えてきた自分がバカみたいじゃないかと。弟も弟だけど、お父さんもお父さんだと。そんな簡単に許してしまうなんて、どうかしてるよと。まあ、そういうですね、兄の気持ちがですね、ここに表されているわけなんですね。皆さん、どうですか？その気持ちわかりますか？うまずいてる方も何名かいらっしゃいますけれども、わかりますよね、この気持ち。自分はこんなに従ってきたのに、従いもせずに遊びほうけてきた弟が帰ってくると、ごめんなさいの一つで全部許してしまって、そして自分には小ヤギよりもっと 高価な格子をほふるなんて不公平だと。あなたの愛は、あなたの許しは簡単すぎるんじゃないか、私にはこんなことしてくれないのに。まあ、そういうですね、兄の気持ちがですね、ここにあるわけなんですね。兄はですね、自分の行いを誇っていましたけれどもですね、自分の行いを誇っている人はですね、神様の恵みがわからなくなってしまいます。なぜならですね、神様の恵みは本当は受けるにふさわしくないものに注がれる祝福だからです。けれどもですね、自分は正しいと思っているとですね、自分は良い行いをしているのだから祝福を受けて当然だ、当然の権利を持っているんだ、権利を受けるにふさわしいんだとですね、自分のことをそう思ってしまうんです。けれども、自分は正しいと、本当は受けにふさわしくないという自覚がなくなってしまうとですね、神様の恵みをですね、恵みとして受け取れなくなってしまうんです。そしてそれをですね、当然の報酬だと思い始めるわけなんですね。実は本当はですね、この兄も弟もですね、神様の愛とか恵みをですね、当然受けるべき存在じゃないんです。この兄もですね、実は心の中で反抗し続けてきた。しかしですね、この良い行いがですね、まあ別に良い行いは悪いわけじゃないです。努力することも良いことです。しかしそれを自分の誇りとしてしまうときにですね、神様の愛とか恵みをですね、取引のように、また報酬だと考えてしまってですね、それが恵みとして受け取れなくなってですね、そうなるとどうなるかというとですね、 神様の恵みをですね、当然だと思い始めてですね、そこに感謝や喜びが失われていくわけなんです。いや怖いなと思うんですね。この兄もですね、この父と共にいること、そして父の息子であること、そして父から財産を受け継いだにもかかわらず、それが当然のように思ってしまっている、兄の姿がここにあるんですね。なので感謝と喜びが失っているからこそ、この兄はですね、奴隷のようにですね、父にお仕えしたんだと言ってるわけなんです。この兄の問題ですね、これがさらに深刻になるとどうなるかというとですね、神様が私に何をくれるのかということを、神様からもらえるものばかりを求め始めてしまうようになります。そしてですね、神様から何かをいただけばですね、喜びますけれども、もらえなかったら怒るんですね。自分はこんなにしてるのに、あの人は自分より祝福されて、というふうにですね、そういう心がですね、ふつふつとふつふつとですね、湧き上がってくるんですね。この報われない思い、自分はこんなにもやってるのに、なんであの人はっていう、この思いはですね、別にこの思いが罪なわけではないです。この心はですね、実は神様の愛と恵みをですね、十分に受け取れてないからこそ湧き上がってくる感情なんですね。この兄はですね、父に愛されていること、父から恵みが与えられていることをですね、見失っている、そういう兄の姿がですね、ここにあるわけなんですね。私たちもですね、神様ご自身を求める、そして神様との関係を深めていくことを求めるんじゃなくて、神様からいただける何かを求め始めていくときにですね、私たちもまたこの兄のようにですね、失われてしまっているのではないかとですね、今日の箇所でですね、神様は私たちに語っているのではないかなと思います。皆様は何を求めていますか。神様ご自身でしょうか。神様の臨在でしょうか。神様の心でしょうか。それとも神様からいただける何かを求めているのでしょうか。この兄はですね、また父の顔色を伺って、本当はこうしたいとか、これが欲しいという自分の気持ちをですね、抑え込んで生きてきたと思います。兄は父に対してですね、自分の本当の気持ちを伝えることができない、そういうですね、歪んだ関係がですね、あったんだなということがここからわかります。このですね、神様との関係がですね、正しい関係じゃないというのがですね、この兄の実は本当の問題なんですね。聖書で語る罪っていうのはですね、この悪事を働くその行いだけじゃないんです。聖書の語る罪の本質はですね、神様との関係がですね、壊れてしまっている、また失われている、歪んでいる、それがですね、罪の本質、根本の部分なんですね。この兄はですね、確かに行動としてはですね、律法をしっかり守ってですね、父に従って良い息子だったかもしれません。しかし父との関係においてですね、この兄はですね、失われていたんです。自分を見失っていた。自分が父から愛されていること、そして父の奴隷ではなくて息子なんだということをですね、見失っている、そういう兄の姿がですね、ここにあるわけなんです。私たちもですね、この神様から本当に愛されている、そして自分がですね、この神様の子供なんだということを見失うときにですね、この兄のように外見的には従っているけれども、 その心が神様からどんどん離れていってしまうということが私たちにもあるんだということなんです。父との正しい関係を見失った兄はですね、この表面的な良い行いをですね、誇るようになっていってるわけなんです。この父とのですね、親しい関係じゃなくて、この行いによってですね、この父との関係、父の恵みや愛をですね、受け取ろうと、そういう兄の生き方があるわけなんですね。ある人がですね、人の正しさについてこう語っていました。人の正しさは誰かとの比較で保たれる正しさなんだとおっしゃっていました。兄もですね、まあ、この兄の言葉から見るとですね、兄は弟とですね、自分を比較してですね、自分はあいつよりマシだと、そしてあいつより真面目に働いていると、そして自分はあいつより父に熱心に仕えているんだ、そうやってですね、弟と比較してですね、自分の正しさを保っていた。そしてですね、弟を見下すことによってですね、その優越感に浸りながらですね、兄はですね、まあ、自分のプライドをそれですね、大きくしていってるわけなんですね。まあ私たちもですね、そういうところがあるのではないかなと思うんですね。私たちは誰かと比較しているうちは、自分の根本的な問題に気づくことは決してできません。ましてや自分の根本的な罪を知ることなんて、人と比較しているときにはですね、絶対に分かりません。あの人この人じゃなくてですね、私自身が一人で神様の前に出て、自分はどうなのかということをですね、神様の前にへり下って出ていくときにですね、初めて聖霊様がですね、私たちの本当の問題にですね、気づかせてくれるわけなんです。私たち比較しやすいですよねまあ比較社会に生きてますから簡単に比較しやすいんですけれども、けれどもその比較からはですね、実は私たちの本当の問題はですね、見えてこないわけなんです。この兄もですね、兄の問題をですね、父は兄が帰ってくることができるようにですね、父の方からですね、兄のところに行くわけなんです。兄は自分で父のもとに帰れなくなってるんです。それほど兄はですね、父との関係が壊れ、遠く離れてしまっている、そういう兄の姿があるわけなんですね。兄はですね、自分の良い行いによってですね、自分の根本的な問題をですね、その良い行いによって覆い隠してしまってですね、自分の本当の問題がですね、見えなくなってしまっている、そういう姿がですね、ここにあります。怖いですね私自身もですね、この今日の箇所を準備する中でですね、この兄のうちにあるたくさんの問題がですね、あ、自分のうちにもあるなと、すごいなんかこう掘れば掘るほどですね、うわこれも自分のうちにある、うわこれも自分のうちにある、むしろ弟よりも、ね、兄の方に似てる自分がいるとですね、最初は弟のようにですね、遠く離れてですね、自由奔放にやっていて神様から離れていたと思ってですね、自分の罪を認めてですね、私は天に対して罪を犯し、あなたの前にも罪を犯しましたとですね、神様の前に出てですね、この関係が回復されて救われたはずなのに、いつしか自分の行いを誇り、正しさを誇り、兄のようになっている、まあそういうですね、ああ自分がいるなとですね、気づかされました。ある人がですね、クリスチャンは最初は弟のように帰ってきて兄化していくという 言っててですね、うわ俺のことだと思ってですね、けれどですね、兄もまたですね、うわ神様と思っててですね、この父のもとに帰るとですね、また弟のようにですね神様と恵みにうわーって感動するんですけれども、また遠い国に行ったりですね、また父の頃から離れたりする、それがですね私たちなんじゃないかなと思わされるんですね。痛いなと思うんですね。皆さんはどうでしょうか。私たちのうちにもこの兄のような一面があるのではないかなと思います。全部じゃないかもしれないけれども、兄の一面をですね私たちもまた抱えているのではないかなと思います。二つ目、神の愛。父はですね、しもべから兄が外で怒っているということを聞きます。それを聞いた父はですね、もう勝手に怒らしとけぞもう入ってこなくていいよと、そういうふうにですね兄を突き放しはしませんでした。むしろですね、父はですね祝宴の席を立ってですね兄に近寄ってですねなだめ始めるわけなんですね、兄の怒りをです。実はですね、この父の行動にはですね兄に対する愛情が表されています。この当時のイスラエルではですね、祝宴の主催者である人がですね席を外すということはですね、その祝宴を放棄する、そうやってですね威厳を失う、そういうふうに考えられていました。ですからですね、この父はですね威厳を失うことを構わずにですね祝宴の席を立ってですね、この主催者がですよいなくなるっておかしいですよね普通立ってですね弟を迎えにですね父は家を出るわけなんです。そして弟に歩み寄っていくわけなんですね。皆さん思い出してほしいんですけれども、父はですね弟が帰ってきた時もですね、当時の文化では威厳を失う行為、それが走る行為がですね父の威厳を失う行為だというふうにですね、ごめんなさい結構前ですけどお伝えしたと思うんですね。この父はですね実はですねこの威厳を、弟をですね走ってですね、威厳なんてどうでもいい、この弟を1秒でも早くですね迎えたいという思いでですね、人の目なんか気にしないでですね弟を迎えたようにですね、この兄にもまたですね自分の威厳なんてそんなの無視して、人の目なんて構わずにですねこの祝宴の席から立ってですね兄のところに行くわけなんです。つまりこの父はですね弟だけじゃない、兄もまた心から愛していたんです。いや優しいなと反抗して、そして父に泥を塗った、そういう行動と態度を示した兄に対してですね、父はですねそれでもお前を愛しているとですね近寄っていく、そういうお方なんですね。そういう父の姿があります。これはですね私たちの信じる神様のお姿です。兄のような人も、また弟のような人も、そのそれぞれを心から愛して、そしてその失われた息子を救うために天の栄光を蹴ってですね威厳を捨てて、この地に私たちを救うために、失われた私たちを探して救うために来られた神様のお姿です。父はですねさらにこう語ります。このと呼びかけるんですね。この言葉はですねテクノンという言葉でですね、言語ではですねすごい親しみのこもった愛情のこもった呼びかけの言葉なんですね。日本語で言い換えると愛する我が子よ、そういう呼びかけです。父の顔に泥を塗り、反抗的な態度を示し、怒りに満ちた兄に対して我が子よとですね、まず第一声責めないんですお前長男だろとお前祝宴に入れよと、そんなこと言わないんですね。 お前も我が子だと、お前のことも心から愛してるよ、そういうですね、父の温かい呼びかけがここにあるんです。神様は今日私たちにもですね、我が子よ、テクノン、私の愛する子よ、そうやってですね、私たちに呼びかけてくださるわけなんですね。帰ってきなさい。そしてですね、父はただお前は私と、お前はいつも私と共にいるとですね、兄との親しい関係をですね、ここで父は強調するわけなんですね。そして私のものは全部お前のものだ、子ヤギ一匹くれないなんてそんなはずない、全部お前のものだ、そういうですね、自分の財産を全部お前に渡したよというですね、父の宣言がですね、ここでなされるわけなんですね。この放蕩息子の最初の12節の方でですね、父は弟だけじゃない、兄にもまた財産を分け与えたと書かれています。弟はですね、自分のやりたい方に財産を持っていきましたよね。ってことは今残ってる財産はですね、文字通り全部兄のものなんですけれども、兄はですね、これが全部自分のものだっていうことをですね、自覚してないんです分かってないんです。自分がどれほどの恵みと祝福を受けてるのかをですね、全然理解してないですね。兄の姿がですね、ここにあるんです。自分が愛する我が子とされていること、そしてどれほどの恵みと祝福を受けているのかはですね、全然分かってない兄の姿があるんです。だから父はですね、お前は我が子だと、私の子だと、そしてお前、私のものは全部お前のものだと全部与えてよと、十分な祝福と恵みをすでに注いでいるよと、そういうですね、恵みを忘れる兄に対してですね、父はですね、もう十分注いでいるよ、先に注いでいるよ、私の愛と恵みは行いによる報酬によって与えられるのではない、私が無条件で先にすでにもう注いでいるんだ、良い子になろうとする必要はない、私の愛と恵みを獲得しようとする必要はない、そうしなかったとしても、お前は私の子だ、私、お前にはもう恵みが十分注がれているんだ、そのことを思い出してほしい、私の愛と恵みに心を閉ざすんじゃなくて心を開いてほしい、もう一度受け取ってほしい、そういうですね、父の心がですね、この言葉にですね、現れているわけなんです。皆さん聞こえますか、この父の心が、わかりますか、なんで気づかないんだと、受け取ってほしい、この愛と恵みを受け取ってほしい、報酬じゃないと、ふさわしくない、お前をも知っていて、それでもお前を愛してるんだ、お前に全てを注いだんだ、一人子さえも与えたんだ、その愛に気づいてほしい、その愛を思い出してほしい、そういうですね、父の心が、父の願いが、この愛を受け取ってほしいというですね、父の心がここに表されています。熱い父ですね父の愛と恵みはですね、最初から兄に注がれていたんです。兄は注がれていなかったわけじゃないんです。受け取っていなかったんです。心を閉ざしてしまっていたんです。自分の高ぶりによって、正しいと思うことによって、恵みとしてではなくて報酬として、この愛と恵みを受け取らないといけないからと思うからこそですね、自分のいろんな思いを我慢して押し殺して、受け取ろうとしていたけれども、私の愛と恵みはそういうものじゃないんだと、ふさわしくない、あなたに十分に注がれる、これがですね、神様と恵みなんです。神様の愛と恵みはですね、 いつも開かれているんですけれども、私たちが心を閉ざすからですね、受け取れないんです。神の愛は永遠です。変わらないんです。悔い改める人に神様の愛はいつも注がれています。神様の子供に神様の愛と恵みはいつも注がれています。今日も私たちの上にですね、神様の恵みと愛は十分注がれていますけれども、なぜそれを私たちは感じることができないのか。それはですね、いつしか私たちの心がですね、自分の正しさによってその心が固くなり冷たくなり閉ざしてしまっているからなんですね。神様は今日私の愛と恵みを受け取ってほしい。報酬じゃない、取引じゃない、ふさわしさじゃない、ただただ一方的にあなたを愛しあなたに恵みを注いでいるんだとですね、神様語ってくださるわけなんですね。さらにですね、父は兄に喜びの祝宴に加わるように32節で招いています。32節、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当然ではないか。実はですね、いなくなっていたのが見つかったのはですね、弟だけじゃないんです。父はですね、この兄に対してもですね、そう言ってるんです。お前を見つけたと、お前も失われてるけど私の愛と恵みに心を注いでほしい、そして受け取ってほしい、そして私との関係を回復し、あなたは生き返るんだ、私の愛と恵みを受け取るときにあなたもまたその心の内に神様の命と喜びが生き返ってくるんだ、そういう神様の招きがここにあるんだなと思うんですね。この父の願いはですね、弟が帰ってくることじゃないんです。実はこの父の願いはですね、弟もまた兄も父のもとに帰ってきて共に喜びの食卓に着くこと、これが父の願いなんです。そしてこの喜びを共にしてほしい、これがですね父の願いなんです。私も進学校の時代ですね、まあ、いろんなこう進学生たくさんいてですね、でみんな喜んでですね手を挙げて賛美してるわけなんです。涙流してうわーっとですね、うわみんなめっちゃいいなと思いながらですね、どんどんどんどん疲弊していく自分がいてですね、なんか神様自分にはなんかなんだろう、なんでみんなには祝福してなんか素晴らしい証、毎週毎週みんな土日ですね、いろんな諸教会に使わされてです、ね、戻ってきて、まあ、証するわけなんですね。土曜日の火曜日の朝からですよ、もう神様がこんなことしてくれたとかですね、救われてました人がとかですね、まあ、いろんな素晴らしい証を聞くわけなんですけど、それを聞きながらですね、なんで神様私にはそういうですね思いがぐるぐるぐる湧いてきてですね、それがどんどん大きくなってですね、神様私には注いでいないのかな、なんか私だけはぶられてるような、忘れ去られてるような、もうそんなですね気持ちになってですね言ったわけなんですね。けれどもその時ですね、私も気づかぬうちにですね自分の行いをですね誇ってですね人を裁いて、そして愛するよりも正しすぎてですね、もういろんな進学生を裁きまくってですね、もう心の中でですよ、言わないですよ心の中で裁きまくってですね、この兄のようにですね、もう私には注いで、こんなに神様に仕えてるのに、こんなに毎週心注いでやってんのに、 そして喜びも失ってですね、なんか義務感で仕えてですね、もうなんか魂にすごい上渇きを覚えてですね、もう自分の内側がですね悲鳴を上げてですね、もうなんかボロボロになってですね、もうどうしていいか分からなくなってしまう、そういう時がありました。まさにこの兄のようにですねなっていたんですね。しかしですね、その私に対してですね、神様はですね、あの人この人じゃないと、お前は私の前に進み出なさい。そしてですね、ある時ですね、御言葉からですね、私の問題点をはっきりと神様が教えてくださってですね、神様、いつしかあなたとの親しい関係を失っていました、高ぶっていました、お許しくださいとですね、神様の前にひざまずいた時にですね、初めてですねブワーンとですね、神様の愛と恵みがですね、波のように私の方に上にですね押し寄せてきたんですね。神様はですね、弟だけじゃない、兄のような、兄に貸している私たちもですね、今日身元に招いてくださっているわけなんです。あの人この人じゃないと、私の元に来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私の愛と恵みに心を開いてほしい、そして今日もう一度受け取ってほしい、同じ教会の人もですねあの兄弟姉妹は祝福されてとかですねそういう思いじゃなくてですね、私も同じように愛され祝福されているんだ、それを受け取ってほしい、そういう神様の招きがですね、私たちにもそういう神様はですね、今日私たちを招いているのではないかなと思います。自分の正しさに生きるんじゃないんです、自分の正しさを神様の前に置くんです。いらないものです、それは。はっきり言うと、神様の前にですね、私はあなたに従い、あなたの戒めを破ったこと一度もありませんなんて言える人は誰もいません。すべての人は神の前で罪を犯し、罪ある存在であり、行いが正しかったとしても神様との関係において私たちは失われた存在であるんだ。そして関係を回復した私たちもまたですね、時に神様との関係が完全に失われるわけではない、しかし神様との関係がですね歪んだ関係になりうるんだということをですね、今日の箇所は教えてくれてるんです。だから私たちもですね、この神様と愛と恵みにとどまることをやめるとですね、以前もお話ししたようにですね、またですね、私たちは放蕩し始めるんですね。兄のように実際に教会から離れたり、また教会にはいるけれども心が神様から離れていってしまう、そういう私たちの弱さが、弱さをよく神様は知ってくださっています。神様はですね、私たちの人生の中で聖霊の働きによって私たちを内側から新しく作り変え続けてくださいます。それは兄や弟のようにではなくて、神様の本当の息子であるイエス様の姿へと私たちを作り変えてくださるんです。神様を愛し、人を愛し、許しに生き、そして人々を受け入れ、共に食事を持ち、そして父のもとに帰ろうと呼びかける、そういう生き方へと私たちを整え作り変え続けてくださる。私たちはこの神様の愛と恵みですね、今日も心を開いていきたいと思うんです。私もまた兄のようになっていないだろうか、そう自分を神様の前に差し出してですね、もし兄のような自分の問題があるなら、 それを神様の御前に差し出してですね、神様の愛と恵みを受け取ってですね、私たちはこれからもイエス様の似姿へとですね、作り変えられ続けていきたい、そういう私たちでありたい。そして一人でも多くの人がですね、この喜びの祝宴に加わるようにですね、祈り関わり、そして伝えていくものでますますありたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日は放蕩息子の兄の箇所を共に見ました。神様、この兄のうちにある問題が私たちのうちにあることを主よ今日語ってくださり感謝します。私のうちにある愛のような問題点を、私の罪を、あなたとの関係を今もう一度見つめ直します。自分の正しさを捨てて、神様、あなたの愛と恵みに心を開かせてください。そしてあなたの愛と恵みに生き続けていくことができるように、神様どうぞ、このあなたの愛と恵みから離れることがないように、まことのぶどうの木であるあなたにつながり続ける、とどまり続け、そして実を結ばせてください。イエス様、あなたのように私たちを日々新しくしてくださり、私たちが本当に神様あなたの喜びとともに生きていくものとさせてください。感謝します。今日私たちをあなたのもとに招いてくださって感謝をいたします。一人一人があなたの御前に出ていくことができますように導いてください。そしてまた一人でも多くの人があなたとの関係が回復され、この許された喜び、愛された喜び、ことされた喜び、この喜びの祝宴に加わることができますように導いてください。私たちの周りの人々、また地域の人々、まだイエス様を知らない人々に私たちが届いていくものへとなさしめてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。